もしもし？
もしも
は
し。
い、テレホン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。結婚してますか？
はい。
ご主人何歳ですか？
60歳です。
60歳。お子さんは？
お子さん3人です。
はい。で、今、はい、一緒に暮らしてるんですか？お子さんと。
いいえ、娘二人は双子でして34歳になりまして、
はい、
もう嫁いで、
はい、
息子が今、20歳でして、大学、3年生のはずなんですが、
はい、
2年生で、
はい、
その件で、ちょっとご相談お願いしたいな。
そう
です
。はい、そうすると、その、大学2年生のお子さんは今、うちに、じゃなくて下宿。自宅から大学通ってるのね。はい、わ、はい、かりました。はい。で、はい、どんな相談ですか？
留年の通知が届きまして。
はい。
はい。それで、ちょっと本人もショックだったのか、やる気をちょっとなくしまして、
はい。
1年間休学っていう形で持って行ってくださいって言うんですよね。
1年休学する
って
本人が言ったんですか？それとも。
はい。本人がなんです。
あ、本人が自分は休学したいって言ったんですね。はい、わかりました。はい、それで？
それで、春からまた頑張るよね、みたいな形で尋ねると、
はい、
ちょっと不機嫌な顔になりまして、
はい、それそうですね。
いや、もう行ってもどうしようもないみたいな、全然その気力を感じないんですよ。
はい。
で、主人にちょっと相談してみましても、
はい。
何も大学中退っていうのは珍しくもないからいいんじゃないの？みたいな感じで、
うん。
言うんですよね。それで私としては卒業させたいなと思ってるので、
はいはい、
一人息子ですし、
はい、
お姉ちゃんたちとはこう14も離れてます。あまり可愛がりすぎたのかなっていうのもあるんですけれども、なんか甘えん坊っていうか、なんかこう一つ嫌なことあると、
はい、
もうそこから離れるぞみたいな感じで今まで来てるんですよね。うん、
それで大学1年入ってからずっと家ですか？下宿は全然してない？
してないです。
それでまあ休学したいということで自分の意思で休学してるわけですね。
そうですね。
で、その休学する前、2年生までは大学の学生生活ってのはどんな生活だったんですか？要するにクラブ活動をやってる。
そうですよね。考えてみますと、
はい、
大学行くのも、まあ高校からなんですけど、
はい、
まあこれをやりたい、それをやりたいということも何もなかったもので、
はい、
まあ普通科行ってて、卒業するときに何かやりたいのが芽生えるでしょうということで、工業大学の方に行ったんですよね。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。
そうすると、理工系の大学に行ってですね、で、あなたから見るとやり気がなかったということですね。
そうですね。
そうすると当然あれですね、単位も取れていませんね。
そうなんです。でも授業は出るんですね。
授業は出てサボってないの？
先生とお話ししてもですね、これなんか出て当然の教科なのになんで出なかったんでしょうみたいな教科がありまして。
先生と話をしてってことは、あなたが
大学の
その息子さんの取っている科目の先生のところに行ったわけですか？
そうです。
その大学の何か説明会があって？
そうじゃなくて、もうその留年の通知を見たときに、
はい、
お手紙の中に一度、
はい、
本に悩まれてるようなので、
はい、
成績以外にもちょっと悩みを抱えているようなので、
はい、
ぜひお話ししたいというのをいただいたので。
大学からの手紙に、
はい、
それでその先生のところに行った、
はい、
そしたら、
はい、そうしましたら成績のことをまず話してくださいまして、
はい、
そして今度カウンセラーの先生っていますよね。
はい、いますね。
大学ですかね。うん、
その学生相談センターみたいなところですね。はい。
そこはですね、週に一度、1時間ほど、今でも行ってるんですよね。
今でも行っている。はい。
はい、
友達はどうなんですか？友達はいるんですかね？
そう ですね、何人かだと思うんですけれども。
それでご主人は今のところ放っておけと、中退なんて別に珍しいことでもないと。
そうなんですね。
だけどあなたとしては、まあ1年間休学をおっしゃったからそれはいいけれども、次にちゃんと1年後に復学して卒業させたいと、だけど息子はもう勉強する気配もないということ。
ちょっと怪しい雰囲気かなと思いまして、
でまあ今日の相談としては、この息子をなんとか卒業したさせたいんだけどどうしましょうっていうことですね。
そうです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
はい、はい、お願いいたします。
まず休学するって決めたのは誰なんですか。
本人です。
本当は辞めたかったんじゃないの。
そうだと思います。
ねえ、
それお勉強が嫌いなんでしょうかね。
大学の、だからその時点でまずお母さんが心配だったら話し合われたのかどうなのかってことなんですけれども。
話はしましたね。
そしたらどうだったのかしら。
いや、今振り返ってみますとね、大学の時もこういう工業系とかこういうのじゃなくて調理師の学校行きたいとは言ってたんですよね。
なんでじゃあそれが理工系になったの。
そうなんですよ。
いやいや、なぜですか。だからそれは、
いや、調理師よりこっちの方がいいんじゃないってちょっとアドバイスしちゃった。
お母さんの意見ですよね。じゃあ、
私の気持ちとして
ですよね。
1年生終わった時も、2年生になる時に、いや、やっぱりきついみたいな、あのお勉強がね、そういう話してたんですよね。何甘えてんのか、頑張んなさいみたいな感じで。
じゃあこう言っては悪いけども、その都度お母さんがの考えで息子の方向を決めてきてるよね。
いや、それは言えますね。
っていうかそれ結構重大なことだと思うのね。
はい、
それで息子さんはお母さんを拒否するほど力がないですよね、甘えん坊だから。
はい、そうです ね。
それで、お母さんに僕はこうじゃないんだ、僕はこうじゃないんだと言っても、おおらかに構えられて、まるでゴムの壁を押すかのように対応されたら、結構彼苦しいよね。
と思います。はい、
もしお母さんがもうちょっと自分の所有物としての息子ではなくて、相手というものをちゃんと見てくれたとしたら、彼はもうちょっと成長したかもしれないよね。あと、お父さんの気持ちっていうの、
お父さん
大学中退は珍しくないので、どっちでもいいのではっていうの、すごくお父さんとしては
ですよね。
いや、そう、僕はおおらかな態度だなって気がするんだよ。
いや、おおらかですよ。
うん、非常におおらかな態度だよね、それって。
はい、正解なんでしょうか。正解、
僕は正解だと思います。
いや、でも卒業して次にしたい
もの。お母さんは自信がないんです。だから、
あ、それはありますね。お母さんも大学出てないので、せめて出なさいみたいな。
それからあともう一つ、
はい、
息子さんは誰のものかっていう視点だよね。
そうです。はい、
お母さんのものでしょうか。
いや、違います、ね、
違いますよね、やっぱりね。
はい、
でもきっとそういうサインをずっと送っていたかもしれないよね。そうなると母が進めた道はこの子には合わなかったんだと。じゃあこの子の本当の気持ちは何だろうかあたりを探っていくっていうのが、まあ見守ってあげるっていうのが基本の態度だと思うのね、親として。それ旦那様はそれを見事にやってるよね。これ相当な人物だよ、お父さん。
いや、でもガッと言ってほしいなっていうところもあるんですよね。卒業ぐらいしながらみたいな感じ。
だから行きたい学校行って行きたい勉強するんだったら卒業するんじゃないの。それで大学っていうことにとらわれずに。
そうなんです、
ね。なんで調理師になってはいけないの。
いえ、いけないじゃないんで、その時の気持ちとしては、まあ、4代出て、と思ってたんですね。
お母さんの世間体じゃないの、それ。
あ、それあるかもしれないです。
うん。そしたら子供元気なくなるのは当たり前だと思うのよね。
そうです。
うん。子供の心を、 ずいぶん操ってきてるよね、これまで。
ああ、はい。感じます、自分でも。
だから、はい、子が成長するために、今のお母さんは、の態度は、よろしくないっていう視点は必要じゃないかな。相当この子は訴えをしていたのに、何かゴムの壁に突き放されて怒ることもできないクリスさんがきっとあったんだと思うよ。じゃあちょっと僕からはまあその視点ぐらいのお話ですが、加藤先生ちょっと、はい、聞いてみたいなと思います。
僕も今のマドマザライ先生のね、
はい、
話を聞いていて、あなたに問題があるなっていうのは同じ意見なんですよ。
はい、どうしても目がそっちに行っちゃうんですよ。
うん、それは
専用なもので、じゃあ外に出てパートでもした方がまだいいんでしょうかね。うん、
ちょっと待ってね、
はい、
そこが大切な、息子の方に目を向けまいとしても、
はい、
息子の方に目が行ってしまうんだよね。
はい、
何の不満があるんでしょう。
不満なんでしょうね。なんでしょう。
今あなたの不満から目をそらすために息子に目がいっちゃってるんだから。
あ、本当の何て言うんだろう、根底に主人と合わないようなところなんでしょう
ね。あ、結構すらっと不満いったね。
そうですか、そこでしょうか。
いや、夫からもっと関心を持ってもらいたいんだけども、あなたが望むほど夫から関心が持ってもらえない。
うん、
その不満でしょ。
ぴったりだと、そうだと思いますね。
そうですよね。
でも大嫌いなとこもありますしね。
だけど大嫌いなところもあるけれども、60歳と57歳、
はい、
今更人騒動したくないですよね。
そうなんです。
そのあなたの心の葛藤ですよ。
ああ、葛藤ありますもんね。
その心の葛藤があるから、先ほどマドマゼル愛先生が言ったように息子を操作してるんです。
そこから来てる
んで、息子の操作がですね、なぜあなたは息子を操作するかっていうと、その今言ったあなたの心の葛藤が原因です。息子さんだって自立できてないから。
そうです、はい、
自立できてないから上にいるんだけども、家にいるけれども、あなたのこと好きじゃないからね。
うるさいから、だからパートでも行こうかな。いや、あなたの学費もかかるし、そっちもこっちもかかるので、お母さんも頑張るわ、外で、みたいという気持ちで。
でも、
はい、働いたことあるんですか。
はい、
ないんじゃないの、働いたこと。
働いたこと
ないでしょ。
ない、いや、そうですね。
ないですよ。パートも行くわけないですよ、絶対に。パート行くっていうのが脅しになってるんですよ、もうすでに。
ただ自分なりに、ちょっとお母さんも頑張るよ、みたいな感じで。
頑張る、頑張るって言ったって、何を頑張るの。空回りだよ。
はい、
空回り、頑張るよ頑張るよ。
空回り、
あなた性格的にね、すごく性格は明るくて素直なんですよね。だけれども小さい頃から一つ一つ人生の課題を解決しないで生きてきたよね。
あ、それあります。
そのつけですよ。それぞれの時期の課題から逃げてきたんじゃないのかな。
そうですね、本当に悩んだことってないですね。今思うと。
だから心の葛藤で人を操作することはやめようと。
はい、わかりました、は
い、よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。はい、
心に葛藤のある人は人を操作します。